先週はローマ書の14章前半から学びました。信仰の強い人は弱い人を裁いてはならないというお話でした。今週はキリストに仕える人は人を罪に誘わないように気をつけて、またなおかつ人を霊的に成長をさせる、キリストに仕える人は人と出会うときに相手を霊的に成長させようと努めるのだというお話です。ローマ書14章の13節は次のように教えています。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。先週の復習になりますけれども、2000年前の地中海の世界においては神々の前に備えたお肉、牛肉、羊の肉をですね、肉屋さんが普通にその後売ってしまうということがありました。200〜300年前であれば日本でも今は10円20円で売ってるような卵が200円300円もするという時代がありました。ペットの犬とか猫、私たちの犬猫は丸々と太ってると思いますけれども、発展途上国に行くとガリガリの犬が歩いてるのを見ることがあります。それほど食べ物、タンパク質というのが貴重だということです。日本でも戦後はガリガリの野良犬がよく歩いていたと思います。2000年前の地中海世界、もちろんトラクターもコンバインもありません。家畜の肥料となる穀物、生産性は今のようには高くないわけです。ですからその貴重な肉を当時の人たちが神々と信じていた象の前にお供え物として置くということがなされていて、それを腐らせてしまうのももったいないということだったのだと思いますが、肉屋さんがそれを売っていた。でそういう肉というのはユダヤ人から見るともうそれを食べるとかっていうのはちょっと考えられない、そんなものを食べたら自分は汚れてしまうというふうに思っていました。しかしこの手紙を記したパウロは同じユダヤ人でありながらもイエス様の十字架の働き、復活の出来事というのをとてもよく理解していて、実はそんな象の前に置いたくらいで、置いた肉を食べたくらいで自分たちは汚れないのだということをすでにパウロは悟っていました。イエス様から教えられていたわけです。でもユダヤ人、元ユダヤ、自分たちがユダヤ人でイエス様を信じたばかりというクリスチャンはそんなものを食べたらおかしくなるというふうに言って聞かないわけです。それで互いが裁き合うような深刻な軋轢が生じていました。でそこにその状況に対してもう互いに裁き合うのは裁き合うのはやめようと、つまずきとなるものは兄弟の前に置くなと、周りの人の前に つまずきとなるものは置くな、自分はパウロ自身は自分はもう肉なんか食べないから、周りの人クリスチャンが自分の肉のことで、つまずくことは回避しよう、そんなふうにパウロ自身は決めたわけです。誤解をした人がイエス様への信頼を失ってしまうということがないように、そんなふうに配慮をして差し上げたという次第です。では現代においては私たちの教会では牛肉のこととかユダヤ人が決して口にしなかった豚肉のことで信仰上何か問題になるということは全くありません。 じゃあ何か、あるだろうか、ちょっと極端な例を思い浮かべたのですけれども、例えば北朝鮮の国境をさらに北側にまたぐと中国に入りますが、その地域では聞いた話ですが、死産した赤ちゃん、正常に分娩されないで死んで生まれてきた子を健康のためにスープにして食べるという習慣があるそうです。あったそうです。ですから、もし、ありえないことですけども、創価教会で、今日もお昼ご馳走がありますけれども、胎児のスープを創価教会の人が食べていたということになったら、これはもう大騒ぎになって、多くの人たちがつまずくことだと思います。まあ、でも私たちの教会ではそんなことはありえません。また隣の国、韓国、朝鮮では栄養スープ、これ前にも話したと思います、栄養スープというのがあります。で、何かというと、これもやはり、貧しい時代の名残ですけれども、犬の肉をこう食べるということがあります。タンパク質が極めて貴重だった時代の流れです。日本と同じようにドジョウやナマズも食べますけれども、貧乏人でも食べられる肉という、獣の肉といえばやはり犬の肉になってしまうということで、私は進学校の寮生活の中で年に1回、犬の肉を、内臓を食べるという時がありました。で、私何が起こってるのかよく分かんなくて、寮長、寮の管理人さんに、あんた大丈夫ですかっていうふうに言われたんですけども、大丈夫ですよって答えたんですが、何が大丈夫なのかよく分かんないまま過ごしていたら、翌日、その寮の外に犬の顎の骨がこう捨ててあったのを見て、あ、昨日食べたのは犬の肉だったんだというふうにその時気づいたわけですけれども、柔らかくなっていたお肉でした。さすが肉を食べることないと思いますけど、私たちがもし昼ご飯に肉を食べてたということになると、やはり地域の方々は あんな集まりはおかしいんじゃないかというふうになると思います。日本の教会の多くは真面目ですよね。貧困法制ですから、今日のロマ書の14章後半にあるような信仰上のつまずき、妨げというのは食生活では問題になることはほとんどありません。もっと別なところにこの聖書の教えの現代的な意味があるんじゃないかと思って、ない知恵を絞って一つ、これかもしれないと思ったのは、例えばですけれども、教会がとても祝福されて、数的に多くの人がこうわっとこう集まってしまうと、それまで小さな教会だったのに、多くの人がこう急に集まるようになってしまうということがたまに起きます。そうすると、その教会の人たち、特に牧師が有名になるということになります。私たちの日本キリスト教団、また関東教区でも礼拝の出席人数って平均すると30名前後です。で、そういう教会が、100人を超え、200人、300人とこう急に増えると、何が起こったんだということで、評判になります。で、教会にはたくさんの人が集まり、献金もたくさん集まり、で、そこの牧師はモテモテになって、牧師会に出ると、みんな周りの人から、どうすればあなたの教会のようになるのかということで、いろいろ聞かれたり、講演に呼ばれたり、新聞に載ったり、テレビに映ったりということにこう発展していくことがあります。で、そうすると、それまで貧困法制、清廉潔白、真面目一徹だった、良い働きをしていた牧師であっても、何かが壊れて自分をコントロールすることができなくなる、そういうことが起こり得ます。で、そうするとどうなるかというと、こう無理やり、なんか強引に、何かの活動をしろと、教会に命じたりとか、 ちょっと信頼できないような副牧師を連れてきたりとか、高額な不動産を購入しようとか、枝教会を作ろう、いろんなことでこう働きをこう強引に広げてしまうということが起こり得ます。でそれがつまずきになるということがあります。でもそういうことはほとんど起こりませんよね。じゃあつまずき妨げの中でどういうことが一番手強いか、日本の教会では知性の問題ではないかと思います。プロテスタントのキリスト教が160年前に日本に入ってきた当時の状況というのは、西洋の制度とか知識とか科学技術、軍事力、そういうものを国を挙げて輸入してこよう、自分たちが身につけよう、そういう時代でした。キリスト教に触れるのが西洋化、立身出世の近道だ、そんなふうに思われていました。で江戸時代というものを嫌ったわけです。自分たちが今まで受け継いできた、先祖代で受け継いできた習慣とか考え方というのを捨てて、西洋に沿う人生、生活を歩みたい、そういう時代でした。それで、日本に来られた宣教師たちもヘボンをはじめとして、さまざまな知識や技術を持って日本に来てくれて、それで、日本から出ていった人たち、新島城とか内村鑑三とか二戸稲造という方々もアメリカなどの最高の教育を受けて、帰ってきて、キリスト教のみならずさまざまな知識と技術を持って帰って、日本の教育の現場でそれを広めてくれたわけです。ですからキリスト教が命の救いというだけでなくて、自分たちを発展させる道具としても機能してしまっていた。でそれを受け入れる側というのも複雑なものがありました。自分たちのやってきたことがちょっと良くないことだったかもしれない、自分たちというのは劣っている民族かもしれない、外国からたくさんのものを受け入れるというのはそれをこうある意味認めざるを得ない、という面があります。劣等感を覚えながらキリスト教を学んだという側面があります。それでドイツから宣教師がやってくると、聖書に載っているさまざまな出来事がもしかしたらこれ本当に起こったことじゃないかもしれないということを新しく来た後から来た宣教師が言い出したわけです。でつまり科学的な考え方だから見ると聖書にはあんまり科学的でない記述がメッセージというか出来事が載っているではないか、考古学に照らしてみるといろいろ発掘してみたら旧約聖書の書いてあることっていうのが実は考古学の最新の発見と一致してないよみたいなことがいくつか出てきたわけです。それで最新の神学っていうのがどういうものになっていったかというと、哲学との対話を繰り返しながら少し聖書を信じにくいという方向に最新の学術的な神学は発展してきてしまっています。つまり聖書の言葉にはいろいろ混ざり物があるので気をつけて読まなくちゃいけないという考え方です。でそれを私たちは劣等感を持ってこうキリスト教を学んでいたわけですから、いち早く最新の学問を身につけようということでみんなそういう新しいものにこう飛びついていったわけです。ですから今では神学校に行くとそういう最新の神学を学ぶということが王道になっています。でそしてその結果今の現状があるわけです。最新の神学を求めた結果心が燃えないという教会生活が 始まったわけです。それは学校も同じかと思います。でこのような流れにさらに忠実に応え続けた働き手があります。キリスト教の出版社です。2008年にはルーテル教会系の東京青文社が自己破産の手続きをしました。2015年には聖公会の出版が解散しました。そして私たちの日本キリスト教団の出版局も昨年2018年4800万円の赤字を出して、これからどうするのか危機に入っています。でいい本を出してくださっているんですけれども、それがその新しい神学にのっとった内容になっています。現場の牧師たちは教会でさまざまなトラブルを乗り越えようとし、働きの成果がなかなか見えない、挙句の果てには社費が減っていく、そういう中で疲れを覚えています。だから買うのであれば読んだら元気が出る、そういう信仰が深まる、そういう本を買いたいわけですけれども、でも出版社の多くが最新の神学、つまり、一生懸命頭でこう頭の栄養にはなるかもしれないけど心になかなか落ちてこない、そういう本がたくさん出版されています。私たちの教会の神学というのは、読んだら学んだらイエス様に対する信頼がますます深まる、そういう神学でなければなりません。御言葉に対する信頼感がこう深まるものでなければなりません。で、世界で発展している教会というのがじゃあどういう教会かというと、このような、最新の神学を無視して御言葉に最高の権威を認める、そういう教会が世界では発展しています。いろいろびっこになってるわけですね。その神学が最新なのに人がだんだん集まんなくなっていく教会と、古い神学なのに人がたくさん集まる教会というふうにこうなっています。これが日本におけるその一つのつまずきではないかと思われる部分です。次に17節以降に参ります。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんかと記されています。天国に行ったら、私たちが死んだ後天国に行ったら、そこには霜降りの牛肉とヴィンテージワインがあるというふうにイザヤ書25章が記しています。だから天国は素晴らしいことは確かなんですけれども、天国の本当の素晴らしさは食べ物ではないというふうに、この17節が書いてあるわけです。神の国が本当に素晴らしいのはどういうところか、それは聖霊による義と平和と喜びである。聖霊が私たちに働くと、イエス様と父なる神様の御臨在で私たちの心の中は満たされるようになります。心が満たされると私たち神様が望まれることが、喜ばれることが何かっていうのがよくわかるようになるので、正しい行いが、神様からご覧になって正しい行いができるようになります。例えば嘘つきだった人が嘘がつけなくなり、のんべだった人がお酒が嫌いになり、暴力振るっていた人がその暴力をやめるようになり、陰口や悪口、中傷を言葉にする人たちはその口から悪い言葉が消えます。愛にあふれて周りの人たちに平和をもたらす、そういう人に少しずつ少しずつ生まれ変わっていきます。自分を傷つけるような人たちにも復讐をせず、 怒りを神に、神の怒りに委ねて祝福の祈りさえ捧げられるように変えられます。収入の少ない人、身分の低い人、立場の弱い人、そういう人たちをも受け入れて、その人たちに神様が与えてくださった良い点がある、長所があるというのを認めて尊敬できるようになります。こういうこと全部が周りの人たちに神様の平和を与えるものとなって、それが喜びとなって神の国がこう自分の周りに広がっていく、それが神の国の一番素晴らしいところだ、そんなふうに17節が記しています。神様の霊が下るとこういうことが起こるわけです。私たちがどんなに頑張ったとしても自分たちの力ではこのような義と平和と喜びというのはなかなか生み出すことはできません。神様でしかもたらすことのできない祝福、そういうものがイエス様を信じる人の上には起こってきます。特に、書かれている御言葉に従おうと、ちょっとずつ従おうと一歩前に進むときに起こります。教会というのはそういう意味で神の国の部分的実現です。私たちは、聖人ではないので、あくまでも罪人ですので、部分的にそれをこう神様のおかげで体験することができる。しかしイエス様が再びやって来られるときに、今天国に戻られたイエス様が再び来られるときに神の国は完成して、これが普通になる、そういうことが起こります。でその時まで、イエス様が再び来られる時まで、私たちには委ねられた働きが3つあります。1つ目はイエス様を指し示す証の働き、2つ目は全ての御言葉を守り行うよう周りの人たちを励ます働き、で3つ目は周りの人たちのために祈る働き。一つ目です。私たちの多くは不安や、心配を抱えて生きているものです。家族や孫が事故にも遭わず、病気にもならずに健康を保ち幸せになるだろうか。子どもたちの仕事、雇用が守られるだろうか。自分自身も収入が安定し、健康が保たれて物事が計画通りに進むだろうか。そんなことに対して心配や不安を抱くことがあります。でもイエス様が全てを支配してくださっているんだということを思い起こせば、そういう不安を乗り越えることができます。自分の力ではなかなか不安をこうかき消すことはできないんですけれども、周りの人たちと支え合う中で、あ、私はこういう祝福を得て不安を乗り越えることができました、そういう証を聞くときに、あ、自分も大丈夫だというふうに思えるようになると思います。イエス様が全宇宙を支配してくださっている、そしていろんなトラブルがあったとしても最後にはイエス様が全てをに勝利させてくださる、そういうことを証しする、そういう道を示し、お互い励まし合い示し合うということができれば、私たちは目の前に起こるトラブルに心を奪われることなく、イエス様への信頼を深めていくことができるようになります。イエス様を示す、指し示す証の働きが一番目です。二つ目は教えの働きですけれども、私たちはいろんな相談を受けるということもあります。また人前で話をするように言われることもあるし、もしくは周りの人たちがイエス様を信頼できないがために誤りを犯して失敗するというのを目撃することもあります。でそんな時に何を語ればいいのか、 聖書は先ほどのお祈りにありました通り、いろんな世の中に悲しい出来事が起こり、トラブルが起こりということの根本は何かというと、聖書はそういうさまざまな人間の社会の問題の根本は、自然の問題の根本は、私たちの心の中にある罪があらゆる問題の根っこであるというふうに教えています。罪というのはイエス様の教えを無視してしまうこと、軽んじてしまうこと、神様に従えないということです。あらゆる問題の根っこにある罪の問題を解決するために、2000年前に来られた救い主イエスは自らの命を投げ捨てて十字架の死、極悪犯罪人が受ける処刑を甘んじて、この世から去って、この世での命を投げ捨ててくださいました。で、そのイエスを神様は3日後に生き返らせるという奇跡をしてくださいました。で、その働きによって私たちはそれを信じると、自分の内側に隠れていたその罪の問題がだんだんとこう取り除かれるという奇跡を体験することができます。で、特にイエス様の教えに従うときに、私たちはこう神様からますます祝福を受けて、自分自身が大きく変えられるという祝福を体験するようになります。ですから、相談を受けたとき、人前で話をしてくれと言われたとき、そういうときには御言葉に従うことが問題解決になるということを私たちは伝えることができます。で、一番いいのは、ただ勉強してこう得た知識を伝えるのではなくて、実際に自分がやってみて、私はこんな祝福を神様から、イエス様から受けましたよというのをこう一緒に伝えることができれば、より良い証になると思います。教えの働きです。そして3つ目が祈りの働きですけれども、これなら人にと話をしなくても、人の顔を見なくても、誰でもいつでもできる働きです。できれば時間と場所を決めて、人知れず周りの方々のために、ご近所のために、仕事の仲間のために、先生方のために、生徒のためにお祈りをするという働きが私たちには委ねられています。天国で今イエス様もそのように私たちのために人知れず祈ってくださっています。それを私たちもこの地上で担うことができます。祈りの働き、教えの働き、証の働き、それによって周りの人たちが私たちの働きのゆえに霊的に成熟していくということが可能になるのです。できれば私たち自身が人と接触するときには、いつも相手がイエス様の教えに従って霊的に成熟する、そういう機会になればいいと願っています。それがキリストに仕える人の人生です。最後に22節23節に触れます。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことはすべて罪なのです。確信に基づいて行動しよう。しかし、何でも確信があればそれでいいという話ではなくて、神様がこれを喜ばれるに違いないと確信する、そういう確信です。今まで私たちは親の教えとか学校の先生方がおっしゃっていたこととか、同級生から言われたこと、家族がこんなふうに思っている、さまざまな思いを受け止めながら人生を歩んできたと思います。 で、そういうものがこう交錯する中で、一体全体神様が喜ばれることは何なんだろうか、そういうものをそういう中で見出していかなければなりません。個々人に関して言えば、お小遣いはどんなふうに使ったら神様が喜ぶのか、余暇、仕事をしてない時間はどう過ごしたらいいのか、もしくは、お葬式に出た場合に、仏式の葬式の場合にどんなふうに振る舞ったらいいのか、また若い方々であれば異性とはどんなふうに付き合ったらいいのか、もしくはお子さんがいる方であれば子育てはどんなふうにやったら神様が喜ばれるのか、そもそも自分の人生の目的って何なのか、そういうことを一つ一つに対して正解には幅があるわけですけれども、あ、私はこんなふうにするのが神様が喜ばれるに違いないと、そういう確信をこう祈りの中で、また御言葉を学ぶ中で見出していくという問題です。また社会的な問題であれば、軍隊の問題、原子力発電の問題、遺伝子組み換え穀物の問題、ゴミ処理の問題、さまざまな複雑な問題、あと移民の問題、さまざまな問題が多数ありますけれども、そういう問題に対して神様はこういうふうに乗り越えるのを喜んでいらっしゃるに違いない、そういう確信を見出してそれを握って進めというふうな、ここでことを教えられています。確信がないといつまでもこう右に左に揺れて、その私たち自身も疲れてしまいます。確信があれば心は揺るぎません。私たち、イエス様を信じる者同士互いにのために祈ることで、相手の霊的な成長を助け合いつつ、確信を見出す友として励まし合いながら今週も歩みを進めたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。目に見えないあなたが実は今日も私たちの心に働いてくださっています。それのみならず、全宇宙を、全世界をあなたはご支配されています。特にあなたを感じることが難しくなることもあるかもしれません。あなたが私たちの心の中に住んでいらっしゃるということに疑いを抱きたくなることもあるかもしれません。しかしあなたは私たちを守り、全宇宙をお支えくださっています。そんなあなたに私たちは人生を委ねています。私たちの直面する問題、課題にどう向き合ったらいいのか、どうぞ私たちを教え導いてください。お互いが確信を持って残りの人生を歩めるように、支え合いながら、互いを励まし合いながら歩めるように、私たちの教会、そして全世界の教会を祝福してください。確信を持って自分の人生を歩み切ることができますように、それぞれに人生の目的を示してください。不安を乗り越え、あなたにますますより頼む中で私たちの人生が祝福されますように。今日初めてこの教会に来られた3人の大学生がいらっしゃいます。イエス様の教えに従う中で、たくさんの祝福を得、しまいには永遠の命をもらうことができるという真理をどうぞお示しください。教会に来ること、また聖書を学ぶことが素晴らしいことである、喜びであるということを実感、体験することができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。